本日私たちにくださる神様の御言葉はエペソ人への手紙2章8節から10節です。あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく神からの賜物です。行いによるのではありません。誰でも誇ることのないためです。私たちは神の作品であって、良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをもあらかじめ備えてくださったのです。アーメン。イスラエルの民をエジプトから救うために呼び出されたモーセは、兄アロンと共にパロのもとに行き、イスラエルの神、主がこう仰せられます。私の民を生かせ、荒野で私のために祭りをさせよ、と言いました。しかし、その言葉に対して、パロがイスラエルの民を解放するということはありえないことでした。60万人を超える奴隷を解放することは、国家経済に影響を与えることが明らかだったからです。パロは、主とは一体何者か。私がその声を聞いて、イスラエルを生かせなければならないというのは、私は主を知らない。イスラエルを生かせはしない。と答えました。そのため、エジプトには、ナイル川が血に変わることや、ナイル川からカエルが大量に上がることなど、10の災いが起こりました。神様はモーセを通じて10番目最後の災害が起こる前にこのように言われました。出エジプト記11章4節から6節です。モーセは言った。主はこう仰せられます。真夜中頃私はエジプトの中に出ていく。エジプトの国のウイゴは王座につくパロのウイゴからヒクスの後ろにいる女奴隷のウイゴ、それに家畜のウイゴに至るまで皆死ぬ。そしてエジプト全土にわたって大きな叫びが起こる。このようなことはかつてなく、また二度とないであろう。エジプトに起きた9つの災いは、神様がモーセを通して行われました。しかし、10番目の災いは、神様ご自身が行われると言われました。神様がエジプトに出て行かれると、パロの長男からヒキウスの後ろにいる女奴隷の長男まで、そして家畜のウイゴまでが死ぬと言われました。そのようなことはかつてなく、二度と起こらないことであり、大きな叫びが起こるだろうとも言われました。当時、エジプトの葬儀習慣の一つは大きな叫びでした。それは身もだえしながら両手で胸を叩き、悲しい声を上げて泣くことでした。その叫びは奴隷の中でも引き薄の後ろにいる女奴隷までだと言います。引き薄の後ろにいる女奴隷は奴隷の中でも最も軽んじられていた人でした。彼女は薄を回す機械のような存在でした。特にその仕事は戦争捕虜や囚人に与えられた仕事でした。サムソンがデリラに騙されてペリシテ人の捕虜となり、牢獄に入れられた時、彼はそこで薄を回す仕事をしていました。牢獄に入れられただけでも悲惨で惨めなことですが、薄を回す仕事をしたということは、もはやこれ以上落ちるところがないほどの悲惨な境地に追い込まれたことを意味します。そして神様はまたこのようにおっしゃいました。出エジプト記12章1節と2節です。主はエジプトの国でモーセとアロンに仰せられた。この月をあなた方の月の始まりとし、これをあなた方の年の最初の月とせよ。これがユダヤ人の杉越の祭りが始まった由来です。杉越の祭りは人間が作ったものではなく、神様が作り、エジプトで始まるようにされました。 杉越の祭りは私たちの救いと関係しています。つまり私たちの救いを始めたのは神様であり、その救いは私たちがエジプトにいた時、つまり私たちが罪に縛られていた時に始まったということです。神様はイスラエルの民に月の始まり、すなわちその年の最初の月をアビブ月とし、後にバビロン捕囚から帰還した際にはバビロンの影響で二三月とも呼ばれました。その時が当時人々が使用していた民間暦では7月にあたりますが、現在の太陽暦では3月から4月にあたります。重要なのは神様がエジプトから出た月をその年の正月としなさいとおっしゃったことです。神様が新たに年を始めさせてくださると言われたのは、イスラエルの民がもはやエジプトの奴隷ではなく神様の民として新たに生きることができるようにという恵みの約束でした。そして神様は杉越の祭りを守るために家族ごとに子羊を取るようにと命じられました。その羊は傷のない一切のお羊でなければならないとされており、その羊は私たちの罪を背負って十字架にかけられたイエス・キリストを象徴しています。神様は続けてこのように言われました。出エジプト記12章7節から10節です。その血を取り、羊を食べる家への2本の門柱と鴨居にそれをつける。その夜その肉を食べる、すなわちそれを火に焼いて種を入れないパンと苦い菜を添えて食べなければならない。それを生のままで、または水で煮て食べてはならない。その頭も足も内臓も火で焼かなければならない。それを朝まで残してはならない。朝まで残ったものは火で焼かなければならない。神様は羊を取ってから、羊の肉は美しい部位を先に食べなさいではなく、羊の血を門の柱と鴨居に塗るようにと言われました。門柱は門の両側に立て、扉をはめ込むことができる柱であり、鴨居は左右の門柱、すなわち柱と柱の間の上にある横木です。上にある鴨居、下にあると式と言います。この言葉で重要なのは、血が門の外から見えるように濡らさないと言われたことです。神様は全知全能の方であるため、イスラエルの民のどの家で羊を取ったかをわからないはずはありません。それでも神様は外から見えるように血を塗りなさいとおっしゃられました。神様はイスラエルの民に、羊の血を台所に塗ろうが、リビングに塗ろうが、庭に撒こうが、自分たちで好きなようにしなさいとは言われませんでした。信仰生活は自分の思い通りにするものではなく、神様がおっしゃられる通りに行うものです。そのために私たちに66冊もの聖書を与えてくださったのです。羊の血を門の柱と横木に塗った時を、その夜と表現されました。その夜とは表面的にはアビブ月14日ですが、イスラエルの民にとっては約400年のエジプトの奴隷生活に終止符を打つ日であり、神様の民として出発する最初の日でした。そばから見るといつもと変わらないように見えたかもしれませんが、本当にいつもと異なる日だったのです。私たちにもその夜その日があったと思いませんか。芸能人の中には俳優やタレントになりたくて何度もオーディションを受けてようやく俳優やタレントになる人がいます。また歌手になるために歌のオーディションに繰り返し参加し、その実力が認められて歌手になる人もいます。しかし最初は俳優やタレントになる気が全くなかったのに、 ある日道を歩いていると誰かが近づいて名刺を渡し、俳優になってみないかと声をかけられ、それがきっかけで芸能人になることもあります。またある会社に応募しようかどうか迷っていて、入社を熱望している親しい友人が一緒に応募しようと誘ってきて応募したところ、その友人は落ちて自分だけが合格し、後にその会社の幹部になったということもあります。名刺を受け取った日や入社試験を受けた日が表面的には自分の人生の数多い日々の中の一日かもしれませんが、その日が転機となり人生の道が変わることもあります。以前は今よりも合コンを行うことがよくありました。5対5の合コンに行き、どうかあの男性とはパートナーになりたくないとか、あの女性以外なら誰とでもパートナーになってもいいと思っていたのに、結局その男性、その女性とパートナーになり、まさにその人が神様が結びつけてくださった伴侶だと確認することもあります。信仰生活でも同じです。教会に行ったら可愛い女の子がいると言ってついて行ったら神様に出会い、かっこいい男の子がいるからと言ってついて行ったら、その男の子と比べ物にならないほど素晴らしい主に出会ったことがあると思います。教会で美しい美味しい食べ物をもらってきたことがきっかけで命の糧である主に出会い、またたまたま仕方なく参加した修練会で自分が永遠の命を得た存在であることを確認し、人生をどう生きるべきかを悟ることになったこともあるかと思います。それがその夜でありその日なのです。神様は続けて杉越の祭りについてこのようにおっしゃられました。出エジプト記12章13節14節です。あなた方のいる家々の地はあなた方のために印となる。私はその地を見てあなた方のところを通り越そう。私がエジプトの地を打つとき、あなた方には滅びの災いは起こらない。この日はあなた方にとって記念すべき日となる。あなた方はこれを主への祭りとして祝い、代々守るべき永遠の掟としてこれを祝わなければならない。神様はエジプトの地を裁かれるときに、地を見て血が塗られている家はそのまま通り越すと言われました。韓国語で血を見るという表現は非常に否定的な意味を持つ慣用句です。争いで血を流す事態が起こり、死傷者が出る、ひどい目に遭う、大きな損失を被るなどの意味があります。しかし本文での血を見るというのは非常に重要な言葉です。イエス様がご自身の血を流されることによって私たちの損害を引き受けてくださり、神様がその血をご覧になって私たちが血を流すことがないようにしてくださるのです。このように血を見て通り過ぎてくださることを過ぎ越す、パスオーバーと言い、その通り過ぎることを覚えて祝う祭りが過ぎ越しの祭りです。血を見る、過ぎ越すというのがチャールトン・ヘストン主演の映画10回で非常によく表現されています。その日の夜、月が雲に隠れると死の雲、煙が門柱と鴨居に羊の血が塗られているイスラエルの家を通り過ぎていき、羊の血が塗られていないエジプトの家に入ってから出てきます。すると悲鳴が上がります。死の雲はエジプトの王宮にも入り、パロの家臣の長男を死に至らせ、パロの一人息子も死に至らせました。パロはモーセを呼び、お前が勝った、お前の民を連れて行け、解放してやると宣言しました。重要なのは 死の雲、神様の雲が羊の血が塗られたイスラエルの家を通り過ぎたとき、その家の中に誰がいたかを確認しなかったことです。その家に善人がいたのか、悪人がいたのか、さらには犯罪者がいたのかも確認しませんでした。また、裕福な人と貧しい人、若い人と年老いた人、男性と女性、多く学んだ人とあまり学ばなかった人など、何も確認しませんでした。ただ、その家の門柱と鴨居に、子羊の血が塗られているかどうかだけを確認しました。イスラエルの民がエジプトを出るとき、イスラエルの民だけではなく、多くの入り混じってきた外国人も一緒に出てきたと言われています。死の雲はその家にイスラエルの民だけがいたのか、他の民族の人々もいたのかを区別しなかったのです。これは私たちの救いを非常にうまく説明しています。イエス様は十字架で贖いの血を流されました。その血は私たちが見るために流されたのではなく、神様が見るために流されたものです。父よ、私は罪人、チョン・ハンジョのために血を流しました。私の血をご覧になり、この人を救ってください。ということです。門柱と鴨居に塗られた血を見て死の雲が通り過ぎたように、私たちがイエス・キリストの中にあるとき、死の裁きが通り過ぎるのです。今日の本文 にも私たちが得た救いの核心部分がしっかりと明かしされています。今日の本文8節10節は前の1節から7節の要約的な表現で、また強調的な表現といいます。そしてこの今日の本文はエペソ人への手紙の中で最も重要な節であると言っても過言ではありません。私たちが得た救いは私たちに力があったからでも、私たちの善行によるものでもなく、ただ神様の恵み、神様の愛によるものであると繰り返し述べられています。エピソビトの手紙2章4節と5節がこのように明かししています。しかし、憐れみの豊かな神は、私たちを愛してくださったその大きな愛のゆえに、罪禍の中に死んでいたこの私たちをキリストと共に生かし、あなた方が救われたのはただ恵みによるのです。私たちが救われたのは、私たちにその資格や条件があったからではなく、憐れみ豊かな神様が私たちを愛してくださったからです。私たちが罪で死んでいた時、神様は私たちをキリストと共に生かしてくださいました。しかし最後のあなた方が救われたのはただ恵みによるのですというのはない方がより自然に思います。それでもダッシュをつけて記載されています。まるでこの文がいくら強調しても過言ではないほど重要で、知らなくてはならない、必ず知っておかねばならないことだと言っているようです。実際一節でもすでにあなた方は自分の罪禍と罪との中に死んでいたものであってと宣言されています。すでにこれくらい強調すれば十分なように思いますが、さらに続けて言われます6節、何節です。キリストイエスにおいて共によみがえらせ、共に天のところに座らせてくださいました。それは後に来る世々において、この優れて豊かなお恵み、御恵みをキリストイエスにおいて私たちに賜る慈愛によって明らかにお示しになるためでした。慈愛、この優れて豊かな御恵みを示されるために私たちを救われて天のところに座らせてくださったと言っています。ここでとどまらず、さらに私たちが受けた救いが私たちに何か条件や資格があったからではないことを再び強調しています。8節9節です。 あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく、神からの賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。ギリシャ語聖書では8節はガル、なぜならという言葉で始まります。つまり、なぜならあなた方は神様の恵みのゆえに、また信仰を通して救いを受けたからですとなります。私たちが神様の恵みによって、そして信仰によって救いを得たということを知ることは、私たちの信仰生活において信仰の建物を築くための基礎工事のようなものです。もし2階建ての建物を建てようとすれば、その基礎工事はそれほど頑丈にしなくても良いでしょう。しかし20階建ての建物を建てるのであれば、基礎工事をしっかりとしなければなりません。そして設計段階から地震対策の耐震設計をしなければならないことは言うまでもありません。もし韓国で最も高い、そして世界でも高い建物の一つであるロッテワールドタワーのような120階建ての超高層ビルを建てるのであれば、最先端の工法を駆使して建設し、耐震設計は一般人の想像を超えるものになるはずです。そしてそのような超高層の建物を建てる時の基礎工事の重要性は、いくら強調してもしきれないほどで重要です。信仰が築かれることも同様です。もし限られていて頻繁に変わる自分の考えによって基礎工事を行うなら、その上に築かれた信仰は一見しっかりしているように見えても、砂上の楼閣となり崩れてしまうでしょう。ですから信仰がしっかりと築かれていくためには、自分の考えではなく神様の御言葉という土台の上に築かれなければなりません。今日の本文は私たちが受けた救いの特徴を3つ挙げています。1つ目は、救いは恵みによって、そして信仰によって受けたということです。8節です。あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく、神からの賜物です。恵みとは、何かが成し遂げられるとき、自分には何の資格や条件もなく、ただ外部の力によってのみ成し遂げられるものといえます。ですので信仰によって救いを受けたといいます。聖書は信じたから救いを得たとは言いません。もし私はイエス様を信じたから救いを得た、あなたはイエス様を信じなかったから救いを得られなかったというならば、私がイエス様を信じたことが私にある条件や功績になります。そのように考えるなら、それは正しいものではありません。自分には条件や資格、功績がないという表現が、信仰によって通して、信仰を通してです。ですから恵みのゆえには信仰によっては同じ意味です。信仰のもう一つの側面については来週詳しくお話したいと思います。ローマ人への手紙5章6節から10節ではこのように明かししています。私たちがまだ弱かった時、キリストは定められた時に不敬虔な者のために死んでくださいました。正しい人のためにでも死ぬ人はほとんどありません。情け深い人のためには進んで死ぬ人があるいはいるでしょう。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。ですから今すでにキリストの血によって義と認められた私たちが、彼によって神の怒りから救われるのはなおさらのことです。もし敵であった私たちが 巫女の死によって神と和解させられたのなら、和解させられた私たちが彼の命によって救いに預かるのはなおさらのことです。イエス・キリストが贖いの死を迎えられた時、私たちの状態はまだ弱かった時であり、罪人であった時であり、敵であった時でした。私たちがまだ弱かった時を文字通り翻訳すると、私たちが完全に無力だった時になります。まだ罪人であった時は、私たちの罪過と罪で死んでいた時という意味です。死んだ人ができることは何もありません。また敵であった時は、神様から背を向けていた時、神様から遥か遠くで生きていた時、神様のない人生を送っていた時と言えます。このような状態にあった私たちを救われたのは、私たちは間違いなく神様の恵みによって救われたのです。二つ目は、救いは神様の賜物だと言います。賜物の大きな特徴の一つは、与える側に焦点があることです。私が何か代償を払ったから得られたものではないということです。人々の間での、賜物、贈り物は親しい関係によってやり取りされることがあり、以前に何かをもらったことがあるから、そのお返しとして贈ることもあり、相手が成し遂げた業績への報酬であることがほとんどです。しかし神様が私たちに与えてくださる賜物は、人々の間での賜物とはまた異なります。ローマ人への手紙5章6節から10節で見たように、救いは私たちが弱かった時、つまり完全に無力だった時、私たちが罪人として霊的に死んでいた時、私たちが神様を敵としてみなしていた時に与えられました。ですから私たちには何の条件も資格もなかったにもかかわらず、与えられた救いは神様の賜物です。3つ目は、救いは誇ることができません。9節はこのように証ししています。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。信仰の反対の言葉には不信、疑心、心配などがありますが、今日の本文では行いだということができます。信仰、恵みは自分には何の条件も資格もないものだとするなら、行いは自ら条件や資格を作るものだと言います。救いが私たちの努力によって得るものならば誇ることができますが、私たちが作ったものではないため、決して誇ることはできません。ローマ人への手紙3章27節と28節です。それでは私たちの誇りはどこにあるでしょうか。それはすでに取り除かれました。どういう原理によってでしょうか。行いの原理によってでしょうか。そうではなく、信仰の原理によってです。人が義と認められるのは律法の行いによるのではなく、信仰によるというのが私たちの考えです。義と認められるということは、律法の行いではなく信仰によって成し遂げられることを強調しています。行いとは、自分自身に根拠を置き、自分の努力で救いに至ることができると考えることです。もしある人が自分の家で電気のスイッチを上げて電灯がついたことを思って、自分が電気を作ったと言ったら、それを納得することができるでしょうか。自分がスイッチを上げて電灯がついたのであれば、それは発電所から電線を通して自分の家に電気が送られたからです。もし発電所から電気が送られなければ、どんなスイッチを上げても、またどんなに必死にスイッチを上げても、電灯に明かりはつきません。自分がスイッチを上げて電灯がついた時、それが実現するために発電所が自分の家まで電気を送ってくれたことに対して深い感謝を抱くことが正しい態度です。 私たちが信じて救われたことも、神様が成し遂げたすべてのことを受け入れることと同じです。ですから、自分が信じたから救われたと誇ることはできません。当時のユダヤ人たちは、律法の行い、律法を守ることによって救いの場所、義の場所、そして神様が認めてくださる場所に至ることができると考えていました。ですから、その場所に至るために律法を一生懸命守っていました。しかし、律法の役割について聖書ははっきりと教えています。ローマ人への手紙3章20節です。なぜなら、律法を行うことによっては、誰一人、神の前に義と認められないからです。律法によっては、かえって罪の意識が生じるのです。律法の行い、律法を守ることによって、神様の前で認められる人は誰もいないと聖書は言います。そして律法の役割は罪を認識させることだとも教えています。ですから律法の役割は自分の実態を映し出す鏡のようなものであり、医者が発行した診断書のようなものであり、支払わなければならない請求書のようなものだと言えます。律法という鏡で自分を映してみると、自分がどんな石鹸で洗っても落とせない汚れた状態であることを確認することになります。また自分が受け取った診断書にはすぐに死に至るあらゆる種類の癌と書かれているのです。そして請求書には特定の金額ではなく命の代償を支払わなければならないと書かれています。その鏡を壊したからといって汚れた状態が清められるわけではなく、その診断書や請求書を引き裂いたからといって死に至る病が消えたり、支払うべき費用がなくなるわけでは決してありません。むしろその鏡を見て永遠にきれいにしてくださる主が必要だということを知り、その診断書を見て永遠の命を与えてくださる命の医者である主のもとに進み、その請求書を見てそれを支払えるのはイエス・キリストの十字架と十字架のイエス・キリストだけであることを受け入れることになります。神様はエジプトで奴隷であったイスラエルの子孫をご自分の民とするために暦を変えてくださいました。また神様は私たちに永遠の賜物を与えてくださるために御子を十字架につけられました。ですから私たちにも命の暦、信仰の暦を使わせてくださったのです。2025年はわずか19日前に始まったばかりで、再来週の火曜日には旧暦で新年が始まります。しかし本当の新年は、誠の新年は陽暦1月1日や旧暦1月1日で始まるのではありません。罪過と罪によって霊的に死んでいた存在であっても、自分の人生の門柱と家紋に主の血を塗って霊的な杉越しを持つ人だけが神様の恵みのゆえに信仰によって神様の賜物をいただくことで真の信念の人生を歩むことができます。その時私たちはキリストイエスに捕らえられたその目標に向かって走り、私たちの人生の場で主の通路となるものとものになるのです。お祈りいたしましょう。父なる神様、エジプトで400年間も奴隷生活を送っていたイスラエルの民をエジプトから救い出し、主の民とするために 小耳まで変えてくださった神様が、恵みのゆえに信仰によって私たちに救いを与えてくださった神様と同じお方であることを感謝します。イスラエルの民が奴隷生活から脱するために独立運動をしたわけでもなく、奴隷文書をお金を払って買って取り消したわけでもありませんでした。また彼らが紅海を渡るために海水を別のところに移したわけでもなく、海を渡るために巨大な船を作ったわけでもありませんでした。彼らはただ神様の言葉に従って羊の血を門柱と鴨居に塗っただけでしたが、神様はパスオーバー、過ぎ越してくださいました。私たちは罪かと罪によって死んでいた存在でしたが、私たちに恵みを与えてくださり、私たちの信仰を通して永遠の命、神様の賜物を与えてくださったことを感謝します。これからは私たちが日常の中で神様の賜物をいただいたものとして生きていけるようにしてください。どこでもいつでもキリストイエスが捕らえてくださったものを得るために追い求め、神様の賜物をいただいたものの生き方が何であるかを示す主の通路となれるようにしてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。